FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんはリモートでのご出演です。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今週も、様々な、材料盛りだくさんの1週間でしたけれども、まず今週は金融政策ウィークでもありました。日銀、そしてアメリカ FOMC 開催後の、マーケットの反応などについても伺っていきたいと思いますが、まず日米の金融政策はどのように結果ご覧になってらっしゃいますでしょうか。
はい、日米ともにですね、市場予想通りの、据え置きということだったと思うんですけれども、はい、やっぱりこの FOMC 後のですね、アメリカの金利低下とドル安っていうのが、想定外だったなという感じですね。
はい。
はい。で、FOMC に関しては、そんなに、ハト派的という感じではなかったんですけれども、でむしろ市場が、年内2回以上の利下げをですね、結構織り込んでたことに対して、年内は今2回ですよと、いう形で、若干高派かなという感じもしたり、パウエル議長も、そんなにその景気後退に関してはですね、可能性は低いっていうようなことを言ったりしていてですね、多角的な要素もあったんですけれども、市場がやっぱりこの FOMC が今回高波的になる、かなり高波的なトーンなんじゃないかというような期待が一部にあって、それに対して、そうではなかったっていうところだったり、またそのやっぱり成長率の見通しは下方修正された。
はい、
一方でその、インフレ見通しは上方修正されてですね、スタグフレーションみたいなところ、単にインフレで利上げとかっていう話ではなくてですね、非常にその政策面難しくなるので、ドル売りっていうところは結構あったと思いますね。
はい。今市場の反応も伺いました。アメリカ株高、そして長期金利低下、ドル安ということで、ややハト派との受け止めだったというふうに見てよろしいんでしょうかね。
そうですね。株価があそこまで上がるかなっていうのは単にアメリカの金利が低下したからっていうところもあるような気がするんですけれども、はい、私はそのアメリカの景気上の状態があまりよろしくないと。で、それによって金利もドルも下がったっていうことで、ちょっと株価の反応がですね、落下的すぎるかなっていう感じはしましたね。
はい。FOMC の声明文見てましても、経済見通しの不確実性が高まっているということで、その表現が象徴的にも思えましたけれども、やはりトランプ政権の不確実性への警戒が、かなり意識されていると見てよろしいでしょうか。
そうですね。不確実性っていうのは、その単にですね、昔であれば、やっぱり景気が悪くなるんじゃないか。なので、利下げとかですね、そういう形になったと思うんですけども、このやっぱり特にトランプ関税に関しては、インフレにどの程度押し上げてしまうのか、一方で景気をどの程度押し下げるのかっていうですね、でそれに対しては、フェッドは非常に、やることがですね、限られるというか、非常に対応能力が低いっていうことになっちゃいますので、不確実性イコール、ちょっと政策対応が難しいっていうことで、これはやっぱりアメリカを避けようっていうことにですね、なりかねない、そういうものじゃないかなっていうふうに捉えた方がいいと思ってます。
はい、確かにパウエル会見では政策修正急ぐ必要はないですとか、関税によるインフレは一時的な可能性もということで、関税対応の利上げには消極的な場面もありましたね。
そうですね。やっぱり市場では、関税に関してですね、やっぱりこのトランプ関税が上がるので、インフレが上がるので、
はい、
利上げとか利下げができないとかっていうところはあったんですけれども、一方で、そこはあまり気にしない。やっぱりこの関税一旦引き上げれば、影響は1年だけですよと。1年経ったらそれが剥げ落ちますよと、いうことなので、そういう意味では、景気に対応しやすい。景気だけを見て対応する可能性が今後出てくるっていうですね。そういうふうに捉えれば、金利低下もドル安も納得できるという感じにはなりますね。
はい。ただ、今後実際にトランプ関税の全容が分かって深刻な景気悪化懸念が判明するとなりますと、どうなりますでしょうかね。
そうですね。やっぱり、これ歴史的な、関税引き上げ幅になりますので、1930年以来のですね、大幅関税ですから、実体経済が非常に悪くなる。 でもう景気が悪くなればインフレも下がりますので、
はい、
まあ、そうしたらもうあの利下げ、これはあの中立金利、まあ、3% でこちら今回引き上げられなかったんですけれども、まあ、そちら対してですね、まあ、3% 以下に引き下げていくということにもなりますので、
はい、
これはもう大幅ドル安ということになっていくと思います。
はい、まあ、結局そのトランプ関税次第というのが日米ともに共通していたように思えますが、いかがでしょうか。
そうですね、まあ、まあ、関税をどの程度引き上げるのか、それをその取り下げたりするのかどうかっていうところとかですね、やっぱりそのすぐにやっぱり撤回したりとかしますので、そういう不確実性というところもやっぱり投資をしにくく、投資っていうのは設備投資とかもしにくくなるとかっていうことで、経験の悪影響ということなので、この不透明性を、まあ、なんていうか、後退させようとトランプが考えてる。ちょっとこれは疑問なので、
はい、
まあ、この不確実性に対しては、まあ、ずっと続くものだというふうに考えておいた方がいいと私は思ってます。
まあ、足元引き続き関税の引き上げ、また戦争の話、地政学リスクなど、最近は景気の先行きに不安を覚える話題が満載ですけれども、その他今週1週間振り返って、注目点はどこに置かれてましたでしょうか。
そうですね。はい。まあ、その他で言うと、やっぱりこのウクライナ停戦の話で、はい、まあ、30日の停戦という話が出てきていて、
はい、
で、ロシアは、まあ、それに対しては、まあ、部分的に、まあ、そのインフラとか、部分だけは、まあ、攻撃を停止してもいいと、まあ、いうような感じにはなったんですけれども、
はい、
なんとなくやっぱりそのトランプがその自分は交渉の、まあ、達人だみたいな感じでですね、まあ、豪語してたんですけれども、はい、結局、なんていうか、プーチンに、まあ、主導権を握られているような感じになってしまっていてですね、ちょっと4月20日に関して、停戦がですね、実現するのかどうかっていうのが若干不透明になってきてるかなという気がします。それはやっぱりそのいわゆるリスクオフというかですね、いう感じになるかなと思います。
足元でもゼレンスキー氏が20日24日にサウジでアメリカと協議すると明かしているということで、引き続きこの動向も注目されるところですね。
そうですね、まあ、停戦期待でかなりこのユーロとか欧州通貨が上がってきたというところもありますので、
はい、
まあ、それがちょっと前提が崩れるということになると、
はい、
まあ、ちょっと昨日今日みたいにですね、一旦一昨日昨日かちょっとユーロとか欧州資産が下落するみたいなこともあるかなというふうに思います。
はい、足元現在ドル円は1ドル148円70銭から71銭での取引となっております。このところ話題となっておりました IMM のポジション動向ですね、シカゴ IMM でドル円のショートポジションが積み上がっているという話題が、結構聞かれましたけれども、その後いかがでしょうか。
はい、まあ、通常ですね、まあ、7万枚ぐらいまでしか積み上がらない、そこまで積み上がると大体円が反落するっていうですね、そういうパターンがあったんですけども、
はい、
まあ、今回はまだ13万枚ということで、うん、まあ、そちらになってもですね、巻き戻しは多少ドル円も146円か149円手前まで上がりましたけれども、これの FOMC の後、また150円から148円まで下がっちゃいましたので、
はい、
なかなかですね、これ円ロングがものすごい歴史的高水準だから、大幅に円安に戻るみたいなことが、ちょっと期待しにくいっていうことが分かってきたっていうことじゃないかと思いますね。
はい。そうなりますと、円振りが一気に加速するっていう局面は、なかなか考えづらいということでしょうか。
やっぱり積極的にドルを買いづらいというところもありますので、アメリカの景気に関する不透明感も強まっていますので、
はい、
そういう意味では、まあ、ドル円はどちらかというと、下方向の目線で動きやすいという形になったんじゃないかと思います。146円から149円までのですね、これ、まあ、反発局面というのはもう一服しちゃったっていうですね、そういう可能性は高いと思いますね。
はい。それでは一旦ここで CM を挟みまして、引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では初めて口座を開設される方に取引に応じてキャッシュバックするプログラムを提供しています。口座開設申し込みから14日以内の取引開始で2000円。さらに口座開設月から翌々月末までの新規取引合計数量に応じて最大100万円をキャッシュバックします。また、セントラル端子 FX では、投資家の間で注目が高まっている、ハンガリーフォリント円をはじめ、米ドル円、メキシコペソ円、ゴードル円、トルコリラ円など、投資家の皆様に人気の通貨ペアが、いずれも、業界トップ水準の条件でお取引いただけます。FX を利用して、外貨に投資するなら、ぜひ、セントラル端子 FX で、 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル投資 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。さて、CM 前にですね、アメリカの、スタグフレーションリスクについてのキーワード、山本さんから出てまいりましたけれども、この足元での、景気が後退していく中でインフレーションが同時進行する現象、このトランプ政権下で広がるスタグフレーションの恐れ、これは山本さんどのあたりまで想定されていらっしゃいますでしょうか。
まあ、基本的には今まで絶好調で 3% 成長だったアメリカ経済が、
はい、
まあ、こういった、まあ、不透明感、まあ、トランプ関税とか、あとは財政禁止とかっていうのも、これは明らかにアメリカ経済のマイナスですので、
はい、
下押しされて、まあ、そうはいっても今のところはですね、2% 成長まで、要はその 3% の絶好調から、普通の 2% への、まあ、鈍化っていうところをメインシナリオと置いているんですけれども、はい、やっぱり 2% 以下まで下がってしまう。これ、アトランタ連銀が出している GDP なんかでも、
はい、
まあ、マイナス成長なんかが第一半期に関しては、はい、予想されていたりしますので、
はい、
ちょっと想定よりも弱くなってしまうリスクというのが高まったかなっていうふうに思っています。
はい。まあ、今後、関税を最大限まで実施するとなりますと、さらにスタグフレーションを促進する材料が揃ってくるということにもなりますよね。
そうですね。で、今のところ、まあ、パウエル議長なんかもですね、要はその、センチメント指標、例えばミシガン大学の消費者サーベイだとか、あとはその PMI だとか ISM とか、そういったいわゆる、まあ、センチメントに関する指標に関しては、ちょっとそういう、スタグフレーションリスクが、まあ、出始めている。で、一方でそれが実体経済指標に出てくるかどうかっていうところ、これが今後の焦点になるということだと思いますね。
はい。それが実体経済のどの程度出てくるかっていうところは目を見張っておく必要があるということですね。
はい。
はい。その他、今週、話題になったテーマといたしましては、もう少しちょっと世界を広げてみますと、足元ですね、トルコ市場、エルドアン大統領の政敵拘束で、19日大混乱に陥っていたトルコ市場ですが、これはどう見てらっしゃいますでしょうか。
はい。まあ、エルドアン大統領、ちょっと鳴りを潜めてたんですけれども、
はい、
まあ、突然ですね、政治的な、まあ、今後将来的にですね、エルドアン大統領、また、大統領選28年までに行われて、そこに出るんじゃないかという話があります。
はい、
で、それで、まあ、最大の敵となり得る、イマモール、イスタンブール市長をですね、
はい、
まあ、拘束したということで、まあ、政治的には逆になんていうか、安定しちゃうっていうかですね、で政権交代が起きないみたいな感じになっちゃうんですけれども、これ自体が、要はその、トルコの民主主義がさらに後退してしまうっていうですね、そういう国には、やっぱりいろんな、やっぱり社会不安も起きるだろうし、ということで、投資しにくくなるっていうことなんですね、
はい、
それでやっぱり昨日急落して、ということだったんですね。で、
はい、
一度その、まあ、昨日は緊急利上げを 2%、まあ、しまして、で多少反発したんですけれども、
はい、
ちょっとやっぱり当面そう簡単にですね大きく利上げしたからといってで、これ主要な政策金利、これ1週間もののレポ金利を上げてなくて、その、一番上限になる金利だけ上げているとかですね、ちょっと小手先の対応という印象もあります。まあ、そういった意味で、ちょっとトルコリラに関しては、また今後もですね、ちょっと一波乱あるというリスクがあるので、で、それが結構欧州を通じて、欧州全体のそのリスクオフとかっていう形で、今まで利益が出てきたもの、特にまあドイツ、欧州の株とかですね、ユーロとか、そういったものの利食いにつながるので、ちょっと注意していただきたいというふうに思いますね。
はい、トルコリラ一時 10% 以上暴落して、今山本さんの話にありましたように、一旦トルコ市場持ち直しの兆しがあったんですけれども、そのヨーロッパ株、そしてユーロなどのリスクオフの動き、これはしばらく続くと見てよろしいんでしょうか。
そうですね。まあ、これまでは結構かなり上がっていたので、一旦利食いが出たと。で、そのまだ利食いがですね、続く可能性があると。で、トルコは、リラは反発しましたけれども、株価はあんまり反発しないんですよね。ということで、ちょっとその辺が、やっぱりまだ不安定要素として残っているということもありますので、で、まあ、大規模な暴動とかですね、そういったものが起きたりとか、まあ、そういうリスクもありますので、ちょっとやっぱりトルコ初の、なんていうか、欧州の、まあ、波乱というのが、もう少し続くリスクがある。 というふうに考えておいた方がいいと思います。
いやでも驚きました。その、今モール氏の大統領選挙の出馬を不可能にするというような、動きをこういうふうに取るんですね。
そうですね、やっぱりもう明らかに、まあ、こういった民主主義後退みたいな話っていうのは新興国ではですね明らかにネガティブですね。
はい、そのような動きもありました。さて来週に目を向けていきたいと思いますけれども、来週は24日アメリカの PMI、そして耐久財受注ですとか、27日にはアメリカ実質 GDP の、確保値、アメリカ、そして28日 PC デフレーターなども出てまいりますが、どのようなところに、注目されてらっしゃいますでしょうか。
はい、やっぱりですね、スタグフレーション的な状況が深まっていないかどうかというところを確認する週になると思うんですね。
はい、
で、PMI とか消費者信頼感とか、こういうセンチメント指標と、あとはその耐久財支出だとか、個人支出だとか、そのおっしゃった GDP とかですね、はい、実体経済の指標を示すも、示す指標。これが弱い一方で、
はい、
で、コア PC デフレーター、主要なインフレ指標ですよね。うん、まあ、こちらが、まあ、高止まる、上振れするとかですね、はい、そういうことになると、スタグフレーションも深まる。その場合には私はもう素直にドル売りっていうふうになり得るということなんで、その辺をちょっと注目したいと思います。
はい、政策の経済政策運営も困難になるっていう可能性も考えられますもんね。そうなりますと。
そうなんですね、単に利下げっていうことじゃなくてアメリカ売りっていうことですね、ということなのでちょっと注意したいということですね。
はい、それではこの先1週間のドル円の予想レンジをお聞かせいただけますでしょうか。
はい、ドル円147円から150円程度ということで、はい、考えています、
はい、
3月19日に高値150円15銭つけましたけど、でもう少し152円ぐらいまで上がるかなと思ってたんですが、FOMC 後の反応を見てちょっとこれはもう150円までで終わりと見た方がいいだろうというふうに思ってます。むしろ先ほど申し上げたような経済指標絡みでドルが売られる、アメリカが売られるリスクというのを注意して147円までというふうに見ています、
はい、それでは最後に注目の通貨ペア終わりでしたら教えてください。
はい、引き継ぎユーロ円ですね、
はい、
でこれユーロがここ数日ちょっとやっぱり利食いなんかもあって、これトルコ初の欧州、不安でですね下がって、でドル円もちょっと上昇が一服してしまったということなので、この、まあ、ダブルパンチでユーロ円はですね、ちょっと重いなと。3月18日に160円19銭つけたんですけれども、はい、もう161円割れまで下がったということなので、まあ、ちょっとですね目先はこのもう一段下がるリスクということで、まあ、90日平均線今ちょっと160円67銭とかこの辺をまあしっかり下抜けてくると、2月28日の安値からの上昇の半値戻しが159円50銭とかなので、ちょっとその辺が気になるですね。
はい、やはり影響出てるということですね。そしてイギリス中央銀行の政策金利は据え置きだったということでしたね。
そうですね、
はい、
ただまあ、利下げ派が結構今までいたんですけれども、まあまあ、万年ベアのですね、リングラインだけ 0.25% 利下げを主張したということで、ちょっと高派と捉えられて今度は若干反発しましたけど、はい、まあ、そんな展開でしたね。
はい、注目通貨ユーロ円ということでお話しいただきました。山本さん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では山本さんへのご質問を募集しております。番組ホームページにお気軽にお寄せください。みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにここまでお話を伺ってまいりました。FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行対格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル短資 FX で。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル短資 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。